ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
ナオミです。 Cat here. Beginner Series Season 6 Lesson 23. Actively learn this passive Japanese.
Hello everyone, I'm Naomi, and welcome to JapanesePod101.com.
With us, you'll learn to speak Japanese with fun and effective lessons.
We also provide you with cultural insights
and tips you won't find in a textbook. In this lesson, we're going to learn more about the passive sentence.
So this, do you remember 食べられる?
To be eaten.
And プロポーズされる?
To be proposed marriage.
From last lesson?
This conversation takes place in the office.
二人の同僚が話しています。
The conversation is between two colleagues.
あゆむさんとわたるさんですね。二人は友達です。
あゆむ and わたる。And they're good friends, so they're going to be speaking informal Japanese.
では、聞いてみましょう。
Let's listen to the conversation.
さっきそこで夏目先生と会ったんだけど、
結婚するって言ってた？
どうして知ってるの？
先生に結婚披露宴の司会を頼まれたから。
へえ、自分も披露宴に呼ばれた。
若くて可愛い子なんだ、一目惚れだったって自慢されたわ。
へえ、羨ましい。でもその若い子に騙されていないかな？大丈夫かな？
大丈夫でしょ。でも君、早く結婚をしなさいって言われたわ。
大きなお世話だよね。
そうそう。
もう一度会話を聞いてください。今度はゆっくり話します。
さっきそこで夏目先生と会ったんだけど。
結婚するって言ってた？
どうして知ってるの？
先生に結婚披露宴の司会を頼まれたから。
へえ、自分も披露宴に呼ばれた。
若くて可愛い子なんだ、一目惚れだったって自慢されたわ。
へえ、羨ましい。でもその若い子に騙されていないかな？大丈夫かな？
大丈夫でしょ。でも君、早く結婚をしなさいって言われたわ。
大きなお世話だよね。
そうそう。
今度は英語の訳と一緒に聞いてみましょう。
さっきそこで夏目先生と会ったんだけど。
Just now, over there, I met Mr. Natsume and
結婚するって言ってた?
Did he say he was getting married?
どうして知ってるの?
How do you know that?
先生に結婚披露宴の司会を頼まれたから。
Because I was asked by him to be the master of ceremonies at the wedding reception.
へえ、自分も披露宴に呼ばれた。
Wow.I was invited to the reception too.
若くて可愛い子なんだ、一目惚れだったって自慢されたわ。
He was boasting, saying, she's so young and cute. It was love at first sight.
へえ、羨ましい。
Really? I'm jealous.
でも、その若い子に騙されていないかな？大丈夫かな？
But I wonder if he's not being taken in by that young girl. I wonder if everything's okay.
大丈夫でしょ?
Of course it's okay.
でも、君、早く結婚をしなさいっ って言われたわ。
But you know, he said to me, You, hurry up and get married.
大きなお世話だよね。
He should mind his own business.
そうそう。
Exactly.
すごい。やっぱり一目惚れをしたんですね。
一目惚れ、as you may remember from last time, is love at first sight.
キャットさん、一目は何ですか？
一目 is one glance.
And 惚れは from a verb, 惚れる。惚れるは英語で何ですか？
Kind of to fall passionately in love with, I suppose. To be kind of addicted to someone, almost.
じゃあ、一目惚れは英語で？
Maybe literally one glance passionate love, I guess.
なるほど、ロマンチックですね。
So romantic.
ナオミ先生は信じないですね、残念ながら。
そうですね。人には一目惚れをしないですね。
So you don't fall in love with people at first sight.
でも、洋服とか靴とかに一目惚れをして買ったりします。
Oh, so you fall in love at first sight with clothes and shoes.
この服、一目惚れをして買いました。
That's so girly. It's like I fell in love with this top and I just had to buy it. That's such a girly thing to say. So guys, guys out there, just be a bit careful if you say,
この洋服に一目惚れをしちゃいました。
そうですね。男のリスナーの皆さん、気をつけてください。彼女とか奥さんにだけ使ってください。
That's right. Another piece of advice for our male listeners out there. Only use 一目惚れ for your wife or girlfriend.
Okay, so now let's take a look at the vocabulary for this lesson. And the first word we're going to see is?
結婚披露宴
Wedding reception banquet.
結婚披露宴 結婚披露宴
And next?
司会
Chairman, master of ceremonies.
司会司会
Okay, and next?
騙す
To trick, to cheat, to deceive.
騙す、騙す。
And next?
一目惚れ。
Love at first sight.
一目惚れ。一目惚れ。
And finally?
自慢。
Self-praise, boastfulness.
自慢、自慢。
Okay, so now let's have a bit of a closer look at the usage for some of these words and phrases from this lesson. And what are we going to look at first?
結婚披露宴
Wedding reception dinner or party. This word is made up of three parts.
はい。まず、結婚
Marriage
披露
Announcement
宴
Party, dinner. 結婚 is sometimes omitted and just 披露宴 is used to mean wedding reception in a conversation.
そうですね。披露宴はだいたい結婚式の後にしますね。
Right, and 披露宴 often takes place right after the 結婚式 or wedding ceremony itself. 結婚 is marriage, and 式 here means ceremony.
そうです。あ、それから日本の結婚式と披露宴は招待された人しか行けません。
In Japan, only those who have been specifically invited can attend the wedding ceremony and the reception. So you can't, for example, bring your partner or family members unless they are also explicitly invited.
注意してくださいね。
And the next one is?
大きなお世話。
This literally means big care or big attention, but it indicates a situation in which someone else is being meddlesome. The phrase 大きなお世話だ corresponds to it's none of your business in English.
英語と同じですごく強いですね。大きなお世話。
Naomi 先生, some listeners might be thinking why 大きな? Isn't 大きい an e adjective?
Right. 大きい。And 小さい are e adjectives, but 大きな and 小さな are sometimes used before nouns as well.
And the meanings are completely the same, right? 大きい and 大きな and 小さい and 小さな。
だいたい同じですね。
Ah, so they're the same then.
そうですね。It's said that 大きい and 小さい are used when simply describing the size, whereas 大きな and 小さなare used based on one's subjective opinion. But for beginner level, it's safe to stick to 大きい and 小さい.
Right, but in the case of 大きなお世話, it's an idiom or set phrase, so it has to be 大きな. We can't say 大きいお世話.
言えないですね. It sounds very strange. It should be 大きなお世話.
The focus of this lesson is passive sentences.
The passive voice is called 受け身 in Japanese. So, 受け身を勉強しましょう。
Let's study the usage of the passive. In this lesson, you'll learn how to change class 1 verbs into passive forms. For class 1 verbs, you add 出る to the informal negative form stem, or the ない form stem. Let us show you with some examples. How do you say to say?
言う
And the informal negative form, or ない form, is?
言わない
Drop ない to get the ない form stem.
言わ
Add 出る to it.
言われる
This means to be said. Let's do some more. How do you say to trick or to deceive?
騙す
And what's the ない form?
騙さない
Drop ないと get the ない form stem.
騙さ
Add 出る
騙される
To be tricked, to be deceived. Can we have a sample sentence for this one?
はい。五郎は悪い人に騙された。
五郎 was deceived by a bad guy. Please notice that the performer of the action is marked by the particle に。悪い人に by a bad guy. Okay, listeners, listen and repeat.
五郎は悪い人に騙された。
Listeners say, Goro was deceived by a bad guy in Japanese.
Goro は悪い人に騙された。
When something unfavorable happens to you, you can express your dissatisfaction using the passive form in Japanese.
This grammar is a little difficult to translate into English, but here's a sample sentence.
私は雨に降られた。
The literal translation of this is, I was rained on. But actually, Naomi-sensei, this doesn't necessarily mean that rain has physically fallen on you, right?
そうですね。雨が降って嫌だったとか不便だったという意味です。
So it can mean that rain has actually fallen on you physically, but most times it means that you were annoyed or inconvenienced by the fact that it rained.So that means we could even translate 私は雨に降られた as something like, annoyingly, it rained.、
Mm.
Can we hear it one more time?
私は雨に降られた
Annoyingly, it rained. Okay, listeners, listen and repeat.
私は雨に降られた
Listeners say, annoyingly, it rained in Japanese.
私は雨に降られた。
This grammar is called the indirect passive, and there's a more detailed write-up in the lesson notes, so don't forget to check those.
Passive, 受け身は難しいですよね。
難しいですね。
When I was learning Japanese for the first time, I found the passive and the indirect passive my most hated part of Japanese grammar. So we understand what you're going through, listeners, but
頑張ってください。
はい、頑張ってください。じゃあまた。
Bye!
さっきそこで夏目先生と会ったんだけど
結婚するって言ってた？
どうして知ってるの？
先生に結婚披露宴の司会を頼まれたから。
へえ、自分も披露宴に呼ばれた。
若くて可愛い子なんだ、一目惚れだったって自慢されたわ。
へえ、羨ましい。でもその若い子に騙されていないかな？大丈夫かな？
大丈夫でしょ。でも君、早く結婚をしなさいって言われたわ。
大きなお世話だよね。
そうそう。